今日恵みをいただく御言葉は伝道者の書4章1節から6節までです。伝道者の書4章1節から6節、はじめに3節までをお読みします。私は再び日の下で行われる一切の虐げを見た。見よ、虐げられている者の涙を。彼らには慰める者がいない。虐げる者が権力を振るう。しかし彼らには慰める者がいない。私はまだ命があって生きながらえている人よりはすでに死んだ死人の方に祝いを述べ申し述べる。またこの両者よりももっと良いのは今までに存在しなかったもの、日の下で行われる悪い技を見なかったものだ。一言お祈りします。愛する主よ、あなたは人に命を定められました。あなたのご自身の御口から息を、土の器に過ぎない人の鼻に息を吹き入れられたゆえに、人は生きるものとなり亀に似たものとして生まれましたが、しかし人が神から離れ、その神様からいぶかれた命の息を台無しにしてしまい、罪を犯し、罪が罪を重ね、暴虐が暴虐を重ねて、そして人は本当に生まれない方が良かったような、そういう状況もまた展開されております。主よ、どうぞ今日あなたはいかなる命を私たちに息吹いてくださったのか、人はいかにして生きるべきか、神から離れた人はいかに虚しく獣のようであるか、主よ今日も私たちの教え、そして私たちは決して獣ではなく神の子、神の子供として本来命が与えられていることを教え、そしていかに神の子として生きるべきかを教えてください。この語る者のしもべのこの唇を清め癒して、あなたの命を余すところなく伝え尽くすことができますように、主よどうぞあなたが直接お語りください。ここに聞く一人一人の耳を清めてください。心を開いて命を命として豊かに受けるこれからの時でありますように、愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。ソロモンは王でした。そして、この最終的な伝道者の書をしたためたんですけれども、彼が生きている間はですね、本当に彼自身好き放題のことをしました。何でもね、欲しい女は手に入れ、欲しいものは、ね、何でもかんでも金銀財宝をいとわず手に入れ、したいことは全部しました。その結果彼が行き当たったのがこの伝道者の書でした。虚しい虚しい虚しいで満ちているんですけども、でもこの伝道者の書はですね、神様を捨てた人が行き着く、最終形態ですね。ソロモンは人類の誰よりも知恵が与えられた人です。誰よりも頭がよく賢かったんですね。ソロモンは人類誰よりも、神様抜きでいかに頭を良くしても、いかに力をつけても、いかに権力身につけても、好きなことをしても、でも結局行き着く先はですね、何もかもが虚しいということになってしまうんです。ある意味この伝道者の書はですから、神様から離れた者にとってはこの通りになるという真実の書です。ソロモンは言います。一節で、私は再び日の下で行われる一切の虐げを見た。 身を虐げられている者の涙を、彼らには慰める者がいない。虐げる者が権力を振るう、しかし彼らには慰める者がいない。ソロモンは現実世界を見るに、そういうふうに判断を下しました。でも果たしてその判断正しいんでしょうか？正しくありませんね。神さんは、エジプトで虐げられている人を見たと、それで私は彼らを救い出すとモーセに仰せられました。虐げる者のと、また虐げられている者を見なさい、虐げられている者の涙を見なさい、慰める者がいないとソロモンは判断して決断しましたけども、でも出エジプト記の3章を開いてください。出エジプト記3章の7節から10節までをお読みします。主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げている、その虐げを見た。今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。アメン。ソロモンは虐げられている者の涙を見なさい、彼らを慰める者はいない、彼らには慰める者はいないとソロモンは判断しましたけども、全然違いますね。虐げられている者のその涙を見た、叫び声を聞いた、そしてその追いつがうエジプト人を見た。神である主は言ってますね。ソロモン、あんな頭いいのになんでこの御言葉を忘れてるんでしょうね。忘れてるんじゃない、覚えてるはずです。でも判断を下したのは、追いつかう者の涙を私は見た、でも慰める者はないと判断を下したのはソロモンです。でも御言葉にはこう書いてあると判断は下してないんですね、ソロモンは。だからソロモンはその信仰の通りになるんです。でも皆さんは、虐げる者の涙を見てくださる主、その叫び声を聞いてくださる主が確かにおられると御言葉から見ましたね。冒頭の御言葉でもね、全て疲れた者、重荷を負っている者は私の元に来て来なさい、私があなたを休ませてあげよう、イエス様がいるんです。私たちには虐げられていたとしても、私たちはイエス様の元に行くのであるならば、イエス様は私たちを休ませてくださる。私たちをイエス様の首輝を共に、追わせてください。イエス様と共なる歩みを、イエス様と首輝一つを共にして、一つ体となって共に歩むことができる。これは本当に大きな恵みですね。ソロモンは言いました、命があって生きながらえている人よりはもうすでに死んだ死人の方に祝いを申し述べる、それよりもっといいのは今まで存在しなかったもの、もうお母さんの胎の中から出てこなかった人の方を私はむしろ祝いをの申し述べると彼は言いました。まあ、ある意味ですね、神様を知らないで人生を過ごして死ぬ人よりは生まれてこなかったの方がマシだとイエス様もおっしゃいましたね。イスカリオテユダに対して人の子を裏切るようなものはむしろ生まれてこなかった方が良かったのですとイエス様はおっしゃいました。だからこのソロモンの言ってることは まあ半分は正しいんですけども、でもですね皆さん、生まれてくるということ、命が与えられていることはとても素晴らしいことなんですよ。人を神様はどのように作られたでしょうか。神様は人を神の似姿として作られました。その花に命の息を射抜かれました。人は神様から愛される存在として作られておりますね。神様は人を、ね、独り子をお与えになるほどに愛されました。御子を信じて生きる者が一人として滅びることがないように、永遠の命を持つようにと、神様は人をですね、世の始まる前から私たちのことをキリストにあって選び、見舞いで清く傷のないものにしようとして、あらかじめ定めておられたと書いてありますね。生きていること、それはとても素晴らしいことです。命、それは美しいものです。神様は人の花に命の息吹を吹き込まれました。ヘブライ語で命、貝と言います。その貝というのはですね、みずみずしさとか、ね、躍動感のある溢れる命とか、ね、魚を、水揚げした時、魚も本当にピチピチピチピチ、すごい踊って、ね、生命力みなぎってますね。まあ、あんな感じのもう命の躍動で満ち溢れてる様が、その貝、ね、命の息の命、それは力であり命であり、みずみずしさであり躍動感あふれるものです。命は素晴らしいものです。ソロモンはもう本当に、ね、衰え果てて、すでに死んだ死人の方に祝いを申し述べる、いやむしろ、生まれてこなかったものの方がまだマシだ、確かにイスカリオテユダとか、また、ね、神様に反逆した人は生まれてこなかった方が良かったと判断します。今生きている世の中の多くの人たち、ね、そう思っている人も少なからずおります。生まれてこなかった方が良かった、なんで人は生まれてくるんだろう、こんな老苦に満ちた、こんな苦しみに満ちた世界に、ね、本当に、仏教とか、そういう思想ですね、全てが虚しい、生まれてこない方が良かったんだよ、ね、一体生きることに何の意味があるのだろうか。ですから神様抜きで悟りきっちゃった人はですね、こういう判断を下すんですよ。生まれてこなかった方が良い、ね、ソロモンはバテシェバから生まれました。バテシェバから生まれた、一番最初の子は、その時はダビデとの不倫の子でした。その子は、親のその罪のゆえに死ななければならなくなってしまいました。まだ生まれて何も良いことも悪いこともしてないうちに死んでしまいました。まあ、ソロモンはそれを、そのことをよく知っていたことでしょう。まあ、だからむしろ、今まで存在しなかったもの、生まれてこなかったものの方にむしろ、祝いを述べる、言ったのかもしれません。でもですね、生まれてきて、神様を知って神様を信じて生きている皆さんは生まれてきてよかったですか、神様を知ってイエス様を信じてなお生まれてこなかった方がよかったなんて言ってる人はですね、本当に神様をバカにしてます、冒涜してます。イエス様のことを皆さんは知っているならば、本当に生まれてきてよかった、命をありがとう、産んでくれてありがとう、そういうふうに感謝の気持ちで満ち満ちているはずです。もし満ちていないとしたら、イエスのことを本当にまだまだ、知らないんですね。缶詰の、缶詰っていうのは缶切りで開けてその中身を食べてこそ味わい、意味があるというものですけれども、そういう人はですね、缶詰の外側だけペロッと舐めて、なんだブリキの味しかしないじゃないか、そういうふうに言ってるようなものです。イエス様の素晴らしさをもっともっと皆さんは知るべきなんです。イエス様のことを知れば知るほど、また命を見れば見るほど、本当に素晴らしい良さが分かります。このソロモンは、缶詰を、眺めて、そのラベルを見て、その、外側のそのブリキをペロって舐めて、 あ、これでもう全部悟ったと、缶詰は虚しいものだ、ね、食べ物だと書いてあるのに食べられないじゃないか、ね、そういうふうに判断を下しているようなものなんですよ。あんなに IQ が高いくせに。でも、ね、信仰によって私たちは缶詰を開けるんです。信仰によってその缶詰の中身がいかに、ね、食べ物が美味しいもので満ちているか、甘いか、いかに滋養で満ちているか、養分に富んでいるか。御言葉は甘いです。御言葉は栄養に満ちております。御言葉は命を与えます。皆さんは信仰によってその缶詰を開けましょう。ソロモンは頭でばっかりでっかくしてそれをしなかったんですね。続いて、伝道者の書の4章の4節から6節までもお読みします。私はまたあらゆる労苦とあらゆる仕事の成功を見た。それは人間同士の妬みに過ぎない。これもまた虚しく風を追うようなものだ。愚かな者は手をこまねいて自分の肉を食べる。片手に安楽を満たすことは両手に労苦を満たして風を追うのに勝る。アメン。ここでソロモンはですね、あらゆる労苦、ね、あらゆる仕事の成功を、それを見ました。私たちも世の中のありさまを見ますに、ね、本当に成功者と呼ばれている人たちを、よく見ます。テレビ番組とか、ね、インターネットをつければ、ね、成功者のその、ありさまを見ることができるんですけども、ではその仕事の成功、その、ね、人間を突き動かしているその原動力、そのロークなんで人はロークを厭わないか。ソロモンはそれは人間同士の妬みが原動力だと見ました。確かに妬み、これはですね、原動力になって人を突き動かし、ね、ある程度事業を成功させたり、ね、なんか偉大な事業を成し遂げたりします。ナポレオンだとか、ね、ヒトラーとか、ね、ある意味事業を、大きな事業を成し遂げました。妬みが原動力になっているんですね。まあ、その他にも自分は、ね、子供の頃こんなに苦労したで、ね、お金持ちとか権力者とか、そういう人たちそれを見た。よし、じゃあ俺も将来、ね、今だけこそこんなに虐げられたけども見返してやろう、ね、強くなってやろう。それで、まあ、そういうふうにやって勉強、猛勉強したり、ね、力をのトレーニングを積んだり、そういうことをして確かに偉大なことをする人たちはおります。まあ、偉大と言えるかどうか、それは神様しか、神様のみがご存知ですけども、とにかく妬みがですね、原動力になって仕事を頑張ったりロークしてね、知恵を得たり頭が良くなったり、する、ソロモンは人間同士の妬み、それが仕事の成功の、またあらゆる労苦の原動力になる、見ました。でそれでそう見た結果、これもまた虚しく風を追うようなものだ、書いてあります。確かにですね、妬み、それによって人は突き動かされるんですけど、でもしかし妬みは結局ですね、破壊しか起こさないんですね。あのヤコブのには12人の子供がいて、ね、ヨセフいましたね。ヨセフが妬みのゆえに、ね、そのエジプトにやられました。またカインも妬みのゆえに弟アベルを殺しました。本当に妬みというのは人に悪い影響を与えます。イエス様はどうでしたか、ね、十字架に引き渡された妬みの湯だとポンテオピラトは知っていたと言うんですね。ピラトはイエス様が妬みの湯に引き渡されたことを知っていた。イエス様は妬みの湯に十字架に殺されました。でも神様はそんな人の悪い妬み、悪い技さえも最善に持っていくことがおできになるんですね。アブラハムの、ヤコブの息子のヨセフから妬みによってエジプトに奴隷として売り飛ばされましたけども、でもそれを、ね、益と変えてくださいました。 奴隷として売られた先でヨセフは総理大臣になってヤコブのもとに帰ってきました。イエス様、妬みの湯に十字架につけられましたが、でもその十字架のゆえに悪魔サタンは打ち砕かれました。そして私たち人間はイエス様のその懲らしみのゆえに、身代わりの懲らしみのゆえに私たちは救われました。神様は人の妬みの技さえも最善へと導いてくださいます。確かにですね、この地上においては人の、ね、妬みによってひどい目に遭うことがあります、ね、人は一体、ね、じゃあ妬みが強ければ強い人ほど成功するんだったら、じゃあ妬みを強くすればいいのか、ね、神様を知る人、神の民は決してそうではないんです。イサクを見てください。イサクです。イサクは種をまいたら100倍の収穫を見ました、ね、主が彼を祝福してくださったからです。でそれでですね、その地方にいたペリシテ人たちはそのイサクがですね、種をまいて100倍の実を盗ん でそれで何をしても成功する様を見て妬んだんですね、ペリシテ人で。それでペリシテ人何をするか、イサクの井戸を塞ぐんです、ね、水をわざわざ塞ぐんですね、井戸を。あのペリシテの方、パレスチナ地方ですから、まあ、砂漠地帯です。ですから水を、ね、わざわざ塞ぐ、ね、まあ、こんな大きい穴、ね、井戸ですね。それを、ね、土を、ね、シャベルとかを掘り起こして、まあ、当時シャベルがあったかどうかは分かんないんですけど、わざわざそういう肉体労働を、ね、熱い思いをして汗水流して水を、ね、井戸を塞ぐという、そんな命の泉を塞ぐ。なんでそんな無駄なことというか、ね、自分の命を首を絞めるようなことをするか、妬みのようなんですね。妬みに駆られた人は本当に労力をいといません。お金もいといません、ね、何時間かかって電車に乗って遠くの地 の妬んでるあの憎たらしいやつのために罠を仕掛けて、ね、そういうことを人はするんですね。汗水流してそのイサクの掘った井戸を、ね、汗水流して労力を惜しまず井戸を塞ぐということをする。でもそれに対して神さんに、ね、より頼んでいたイサクはどうでしたか。柔和な人イサクは、ね、別の井戸を、ね、掘った。そしたらまた井戸が出てきた。それも奪われた。またイサクは別のところにいて別の井戸を掘った。また水が出てきた。でそれも塞がれた。でそれで3度目にですね、またイサクは別のところにいて井戸を掘って、そしたらまた水が出た。そしたらですね、もういよいよその現地にいる人たちは恐れをなしてですね、でそのイサクに講和条約を結びに、ね、行くんですね。王様が部下を引き連れて、あなたは神様に祝福されているのを見ました、どうかあなたと、ね、条約平和条約を結ばせてくださいとノーノーと言うんですね。神様に愛された人は栄えるんです。妬みを原動力にしなくてもいいんです、ね、神様に愛された人は眠っている間にこのように備えてくださる、詩篇の、127編でしたっけ、書いてありましたね。詩篇127編ですね。ちょっとお読みします。これもまた都のぼりの歌、ソロモンによるとあります。ソロモン、同じソロモンがまだ神様を恐れていた時期に書いた詩篇ですね。詩篇127編、主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起きるのも遅く休むのも辛苦の糧を食べるのもそれは虚しい。主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださる、ね、妬みを原動力としている人はですね、もう昼となく夜となく労力を惜しまずに働いて汗水流して、ね、イサクの掘った井戸を埋める作業をするんです。でも神様に愛された人はいかに人が妬みの上に井戸を埋められたとしても、でも、ね、井戸を掘れば百発百中なんです。 神を恐れない人、ね、ロークが大好きな人は、ね、あっち掘って出なかった、こっち掘って出なかったということを何十回何百回繰り返すか分かりません。でも神さんにより頼んでる人、主を恐れるイサクのような人はその働きは虚しくないんです、ね、種をまけば100倍の実りを結ぶ、井戸を掘れば出てくる。それが神様を愛する人、ね、平和の人、罵られても罵り返さない人、それがイサクの性質です。そして種をまけば100倍の実りを結ぶ人の性質です。愚かな人は自分の手をこまねいて自分の肉を食べる、ね、さっき伝道者の書に書いてありましたね。なんで、ね、愚か者は手をこまねいて自分の肉を食べるのか。皆さんタコって、ね、なんか自分の足を食べるって聞いたことありませんでしたっけ。あのタコはなんで自分の足を食べるか、まあ、お腹が空いてるからか、まあ、まあそうだと思うんですけども、怠けてると手をこまねいているとですね、当然何もね、収入は入ってきませんね。そうしてね、朝手をこまねいて、ああどうしようどうしよう、今日は新しい一日が始まった。昼手をこまねいて、ああどうしよう、もう、6時間も経っちゃった、でも何もしてない。で夕方になって、ああもうどうしよう、夜になっちゃった、結局今日一日何もできなかった。そうやって手をこまねいてね、10日たち1ヶ月たちしてると、どんどん食べ物がなくなって、最終的には自分の、ね、手の肉を食べるような、例えば自分の車を売ったり自分の大切な宝石を売ったりとかですね、そうやってどんどん食いつぶしていくんですね。手をこまねいている人はそういう風になっていきます。怠け者についてはね、箴言の24章33節、これもまたソロモンが記したものですね。箴言の24章の30節からお読みしましょうか。箴言24章30節から、私は怠け者の畑と飼料に欠けている者のブドウ畑のそばを通った。すると茨が一面に生え、イラクサが地面を覆い、その石垣は壊れていた。私はこれを見て心に留め、これを見て戒めを受けた。しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいてまた休む。だからあなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくる。アメン。確かに怠けてるとこのようになる、これは真理です。手をこまねいて、ね、朝に昼に夜に思い煩って何もしない人はこのように、ね、貧しさは、ね、不老者のように暴虐なもののように来るともう書いてあります。皆さんは、ね、世の仕事においては怠けて なくても霊的に怠けていないでしょうかね。霊的に、ね、御言葉が示されているのに怠けてそれをしない。ああ今日どうしよう、御言葉に書いてあることをしなかった。夜、あ今日一日結局御言葉を何も、ね、覚えなかったな、御言葉の通りしなかったな。いや本当に怠け者はそんなことすら思わないんですね。世の中のことにかまけて、そうしてると怠け者の畑はどうなるか。茨が一面に生える、イラクサが覆われている、その石垣は壊れている、ね、想像してみてください。石垣が壊れている畑、茨が一面を覆っている畑、もう荒れ放題、伸び放題、ね、狐は出入りし放題、石垣が壊れているから、ね、悪魔サタンが出入りし放題、そんな霊的状況に皆さんはなっていないでしょうか。私たちはですから怠け癖を取り除けるべきなんです。霊的な怠け、これをずっと怠けていると皆さんの心は苦々しい茨、イラクサで追われて、皆さん自身の心、ね、石垣、防御壁はもう壊れて、悪魔サタンが入り放題、好き放題、霊的に怠けているものはそのようになってしまいます。どうか皆さんは、ね、ソロモンのような霊的な怠けを、ね、しないで、ソロモン 世の人から見れば、ね、パッと見ソロモンは大成功者ですね。でも霊的に怠けてると、彼は本当に霊的な目で見れば本当にイラクサが生え放題、茨が伸び放題の心、悪魔サタンが出入りし放題、キツネが入ってし放題やってるんです。皆さんの人生はそうあってはなりません。どうか皆さんはこのソロモンのようではなく、本当にダビデのような信仰者として、ね、御言葉に基づいて聖書に何て書いてるかということの方ですね、現実を見るよりも真実の方を見てください。ソロモンは現実、ね、あの虐げられてる者が、ね、権力を振るって虐げられてる人の慰めはない、そういう現実を見てそれが真実だと思いましたが、でも人は信じる通りになるものです。皆さんは御言葉の真実をしっかりと見て、御言葉の真理によって養われて、そして幸いと祝福の人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、本当に何を信じるか、御言葉を信じるのか、それとも自分で考えて編み出したケチな哲学を信じるのか、主よ、本当に人は真っ二つに分かれます。御言葉を信じる人は命を得て、幸いを得て、祝福を得ます。イサクのように糸を掘ればすぐに水が出て、種をまけば100倍の実りを結ばせますが、しかし神様を無視する人は働いても働いても虚しいものです。主よ、どうか私たちはそんな虚しい人生、虚しい永遠ではなく、むしろ本当に生きていてよかったと、生まれてよかった、イエス様ありがとうと言える信仰者としてこの人生を、この世を全うすることができますように、イエス様どうか生徒たち一人一人をそのような人生で満たしてくださいますように。ソロモンのような虚しい人生、滅びに向かおうとしている人には、主よ、あなたが打ち叩いてでも命へと引き戻してくださいますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。